皆様こんばんは。今日、見ていくところは申命記の24章です。さまざまな、戒めが続いています。先にも教えられてきました、戒めですけれども、いよいよ約束の地に入って実践するためにモーセは、民にもう一度、その趣旨を、自覚させながら、具体的に守っていけるように、教えています。テーマについては3つ、全ての、この24章の戒めの中には公正と、神の前にも人の前にも正しいことを求めなさいと、家庭、結婚、生活、また、経済、また、裁き、まあ、裁きというのは司法のみならず、行政も含めて、それらが神の前にも人の前にも、喜ばれるものであるように、こうして神の民としての証を周辺の民にも証できるように、そのように教えています。今日22節までですから、あまり長くないんですけども、この教えを見てまいりましょう。では1節から、そうですね、15節まで、少し長いんですけども、購読いたしましょう。申命記24章1節から15節。人が妻をめとり夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、さらに次の夫も彼女を嫌い、離縁状を書いて彼女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいは彼女を妻とした後の夫が死んだ場合には、人が新妻を迎えたときは、その人を戦に出してはならない。何の義務も負わせてはならない。彼は一年の間、自分の家のために自由の身になって、迎えた妻を喜ばせなければならない。人がその同胞、イスラエルの子らのうちの一人を誘拐し、奴隷として扱うか売り飛ばしたことが見つかった場合、誘拐した者は死ななければならない。こうしてあなたの中からその悪いものを除き去りなさい。あなた方がエジプトから出てきたとき、その道中であなたの神主がミリアムにされたことを思い出しなさい。あなたは外に立っていなければならない。あなたが貸そうとするその人が外にいるあなたのところに担保を持って出てこなければならない。日没の頃にはその担保を必ず返さなければならない。彼は自分の上着を着て寝てあなたを祝福するであろう。 またそのことはあなたの神、主の前であなたの義となる。その人の賃金はその日のうちに日没前に支払わなければならない。彼は困窮し、それを当てにしているのだから。彼があなたのことを主に訴えて、あなたが財跡を負うことのないようにしなさい。天の父様、あなたの戒めにある心をどうか私たちも覚えることができますように。主がやがてご自分の命をもって買い取ろうとしておられるその民を、どうか私たちが大切にできるように、私たちにもあなたの恵みに応える信仰を増し加えてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みした通りの、戒めです。結婚生活の、構成として、主が定められた結婚を清いものとして保つようにと、主は一節から五節までで教えています。まあ元はといえば、気に入らなくなったから離婚する、まあ、それも、いけないことなんですけども、イエス様が、解き明かされたように、モーセはあなた方が固くななので、不当に離婚された、妻が困らないように離婚状を、書いて去らせるように、そのように、教えられたのだと、イエス様は言われました。そして、別の、方とその別れた妻が、結婚して、そして、また夫がその元妻を離婚した場合、あるいは、再婚した相手が、亡くなった場合、最初の夫が、惜しくなって懐かしくなって、また、元の鞘に収まろうと、思ったとしても、そうしてはいけないと、そんな風に思うならばなぜ離婚したのかと主は問われます。死の前に、死の導きだと、結びついた男女が気に入らなくなったからといってで別れることを主は忌み嫌っておられます。それは結婚を、互いの、益のため、また楽しみのためというふうに、世の考えで、なしてはならず、そもそも、主が結びつけたものですから、人が自分の都合でそれを損なってはいけない。それは信仰においても、気に入らなかったら他の神々に行く、まあ、そういうような安易な信仰でいけないことにもつながっていきます。また夫婦の関係が大切ならば、周囲の者は結婚を尊び、まあ、いろんな事情もあるでしょう。特に、戦が起こるとですね、皆駆り出されるということがあるでしょう。しかしながら、新婚の間は戦争に、出すようなことをしてはいけないと、それほど 夫婦の関わりは大切なものであるということを教えています。結婚が尊ばれてこそ家庭や社会は祝福され、国が祝福される、そのことを私たちも覚えて結婚やまた式に臨みましょう。2番目に6節から出てきた箇所は、経済といいますか日常生活の中で、経済的な困難が生じた場合の処し方です。対応の仕方です。どうしても自由経済の中で営むと弱いもの、貧しいものが出てきてしまいます。イスラエルの民はこの荒野で旅して、ほぼ荒野のマナの養いの中で生まれ育った、そういう民ですから、何を食べるかと悩む必要もないと、そして多く集めても少なく集めても足りてると、余らないという状況ですから、食生活についてですね、悩むことがなかったんです。問題としては飽きてしまうということがありましたけれども、それ以上の悩みはありませんでした。他のものを食そうと思っても食物は他になかったからです。時々夏目屋市とかですね、泉の出るところで食べたり、また民がつぶやいたためにうずらを振らせてくださったということなど、ありました。しかし基本的に主が与えてくださるマナをみんな同じように食するという生活でずっと過ごしてきました。しかしながら、約束の地ではいろんな食物があります。またそれは人の手によるもので、天候に左右される部分と、また植物を育てるというのはですね、上手下手ということもあります。それぞれの土地の違いもあります。そんな中で、どうしても豊かな人と乏しい人が現れてしまいます。食物だけでなく、さまざまな経済生活が営まれる中で、どうしても強い人、弱い人、豊かな人、乏しい人が出てきています。今日もそうですね。それをイスラエルの民は、神の民の愛とまた真実、神様が民に対してなしてくださっている公正とまた憐れみ、それを神の民として実践する場所として、この経済活動を証しとするように教えられていたのです。またこの貧しい苦しいという人たちを見るときに、かつて自分たちがエジプトの奴隷であったときに、エジプトの民はイスラエルの民を顧みませんでした。数が多いから不安だからということで奴隷にし、そして弱くしようと思って、重たい、労役を課し、それでも弱くならなかったら生まれた男の子をナイル川に捨てようと、そのような、ひどい仕打ちをしましたし、そして、レンガ作りを、担っている民は、最初はあてがわれていました、 わら、それは前もって用意されていたんですけども、わらは配らない、でも生産量は減らすなと、まあ、そういう周知もされてきました。約束の地においては、生活が立ち行かなかったら使用人になる、あるいは身を売るということが起こってきます。そんな中で、かつてエジプト人が自分たちにやってしまったような憐れみのない周知をしてはいけない、そのように配慮を命じています。借財をするときに質を取ると、担保を取るということはありますけども、生活必需品を担保にしたら生活が立ち行かないので、それは質に取らない。ましてや使えそうだな、売れそうだなと思って誘拐するなどはもってのほかです。また、サラートに侵された、方たち、それは辛いことでありますけども、民に広がらないために、レビ人、祭司が、きちんと管理するようにと、それは民全体を守るためでした。このようにして、貧しい者を顧み、また、給与で生活している人たちには給金を遅らせないようにと、そして孤児やヤモメを、彼らは生活の術がありませんので、それぞれが、この弱い人たちを支援して、生きていけるようにしなさいと教えられています。神様がすべての人を大切にしておられるからです。詩篇の68編の5節をお読みいたします。詩篇68編5節、みなしごの父、ヤモメのための裁き人は聖なる住まいにおられる神。神は孤独な者を家に住まわせ、囚われ人を歓喜の歌声とともに導き出される。しかし顔面な者は焦げつく地に住むと、弱い者を顧みるように歌われています。さらに、裁きについて16節から22節に教えられています。父が子のために殺されてはならない、子が父のために殺されてはならない、エゼキエル書にも教えられていますが、親が子のため、子が親のために殺されるようなことはあってはならない。17節には寄留者や孤児の権利を犯してはならない。その理由はエジプトでの苦しみの経験と、そのような苦しみの中にある民を主が顧みて救い出してくださったこと。彼らは主に何か捧げたとか労したとかいうことなしに、ただ恵みによって救い出されました。19節、あなたが畑で穀物の借り入れをして束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは寄留者や孤児やもめのものとしなければならない。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。オリーブの実もブドウ畑のブドウも同様です。 貧しい人たちが残したもので養われるように、刈り取り尽くしてはいけませんし、落ち穂を残しておかなくてはいけませんし、まあ、そのようにして大変な方たちのことを顧みる親切を忘れないようにと教えられています。これもまたエジプトの地で搾取され、また労役を負わされていた苦しみと、そして主がそのように苦しめたエジプトを裁き救い出してくださったことを覚えて、豊かになったからといってエジプトのように強権を振るい、また貧しいものをさらに苦しめるようなことをしないようにと教えています。このように立法の、特に人間関係社会における立法は、主がイスラエルを救ってくださった救いを土台にしています。結婚を軽んじることは主との誓いを軽んじることになります。新婚夫婦の中で夫を取り上げて戦場に出すこともそうです。そして自分の権利ばかり主張して弱いものを顧みないことは、弱い貧しい自分たちを顧みてくださった主の恵みを忘れてエジプトのようになってしまうことになりますので、弱いものを顧みるようにと教えられています。これらの教えは今の私たちにおいてはなおさらです。私たちを罪の支配から救い出すために、神様がどれほどの犠牲を払ってくださったか、どれほど顧みてくださったか、神の在り方を捨て私たちのところに来てくださり、私たちの重荷を負ってくださいました。また罪のないお方なのに私たちのすべての罪を負って十字架にかかりました。私たちが神様を拒んでいる時にです。そして罪と死にご自身で勝利し、その勝利したご自身を私たちに与えてくださいました。ここまでしてくださった恵みを受けた者は、神様が愛しておられる、私自身もそうですけれども、隣人をも大切にすることが求められます。イエスはもちろんご自身に仕えることを喜ばれますけれども、ご自身が大切にしておられ、救われ祝福されてほしいと願っている方たちに、主と共に親切にすること、どうすること、それは私にしたのですと、たとえ水一杯でもですね、その配慮と労苦に主は報いてくださると約束しておられます。信仰は聖書を読んだり祈ったり、また礼拝に集まって奉仕したりということだけです、終わりません。私たちの生活の在り方が主を前にして主に喜ばれる恵みの、また感謝の証としてなされたときに、より一層主の皆が崇められるようにされます。ロマ人の手紙の12章に、これこそ あなた方の霊的な礼拝ですという言葉がありますけども、大切な方に会う時だけ一礼しててですね、それが終わったらもうチャランポランということは、例えば、愛する相手に対してもそうですし、家族に対してもそうですし、主はすべて見ておられるご存知のお方ですから、もうすべて、あらわになっています。主はそれでも忍耐深く私たちを恵んでくださいますけども、普段から主に喜ばれる生活をして主の前に出る、それを、成していきたいと思います。イスラエルはその点で、形だけになってしまって、多くの、辛い経験をしてきましたけども、それに勝る恵みをいただいた私たちもなおのこと、恵みの大きさゆえに、そのようにキリストをいつも尊ぶもので、あることを目指しましょう。この精神は、モーセの時代も今も変わっていません。お祈りいたします。天の父様、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなと御言葉にありますが、そのことが私たちの日々の生活に生かされますように、どうか私たちにいつもあなたを覚える信仰を増し加えてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。